シーバユーのシーバゼミナール音楽の時間です。東京大学言語学科を卒業し、高校の国語教諭を経て音楽とラジオの世界に入った私シーバユーが、音楽とそれにまつわる物事について音楽愛たっぷりにお届けするゼミナールです。毎週1回土曜日にアップしております。今回も福岡にあります私のゼミ室からゼミ開講の時間となりましたけれども、今回は、ゼミというより私の雑談にお付き合いいただく感じかもしれません。音楽周辺学、音楽とその周りにあるいろいろなことを扱う音楽周辺学ですが、今回自分の子供のために作った曲、これをテーマにちょっと語っていきたいなと。ちょっと子供の日5月5日の前日にちょうど番組公開日なんですよね。5月4日に、これアップされている番組なので、子供の日もねすぐですし、あと海外、特に海外のミュージシャンですね、洋楽、海外のミュージシャンって結構自分の子供のために、実名も入れてとかでね曲を作ったりしてます。日本はあんまないですけどね。そういう曲が結構私好きなものでね、親バカといえば親バカかもしれないですけれども、すごくこう愛情あふれる、自分の、具体的に自分の子供に向けたとか、自分の子供を喜ばせようと思って作ったとか、そういう曲にまつわる、今回はよもやま話に近いですかね、雑談、微笑ましいエピソードなんかをねお伝えしようかなと。まだゴールデンウィークでゆったり聞いてらっしゃる方もいるかなと思いますので、ちょっとゆったり聞いていただきたいなと。そもそもね、この子供のために、自分の子供に作った曲やろうと思ったきっかけがありまして、4月12日にねジェームズ・マッカートニーが、プリムローズヒルという新曲を、リリースしております。これ聞いてるの、なかなかいいな。ジェームズ・マッカートニーはポール・マッカートニーの息子ですね。しかもこのプリムローズヒルっていう、復活して、2曲目になるんですけど、ジェームズ・マッカートニーの曲なんですが、この曲ねショーン・オノ・レノンと共作なんですね。ショーン君、ジョン・レノン、オノ・ヨーコさんの息子さん、2人結構交流があるんですよね。なんか親友みたいなこと言ってたり、一緒にこう写った写真インスタでアップされてたりとかありましたけど、2人ともミュージシャンになってるんですね。ポールの息子、ジョンの息子ね。ショーン・レノン、ショーン・オノ・レノンはご存知の方多いでしょうね。ホンダの CM とかね、日本で CM 出たりしてますしね。一方のジェームズ・マッカートニーの方はそこまで日本で知られてないですかね。確か30歳過ぎたぐらいから本格的に音楽活動を始めてて、今46歳ですね。で、8年ぶりに音楽活動を再開して曲をリリースして、2曲目が今回リリースされたプリムローズヒル。なかなかいいんですよね。で、これ聞いて、そうだそうだと、子供の話したいな、子供の曲あるな、ジョン・レノン、ショーン・レノンのために作ったビューティフルボーイっていう曲あったなって思い出しまして、この話をまずしたいなと思ったんですね。ご存知でしょうか、ビューティフルボーイ、いい曲です。ジョン・レノンが生きている間に出した最後のアルバムがダブルファンタジーなんですけども、これリリースの時はショーン君はまだ5歳なんですよね。このビューティフルボーイっていう曲が、本当にもう親バカとは親バカかもしれないんですけど、ショーン・レノンが生まれて、ジョンは音楽活動をメインにしたこう、ロックンロールライフっていうかね、むちゃくちゃな生活も含めの音楽中心で、もう家庭のことはそんなに顧みてこなかったジョンが、ショーン君生まれて子育てを中心に生きていこう、ハウスハズバンドになろうっていう期間ですね。その期間、自分の子育てをするショーン君に対する気持ち、子育てをする自分の気持ち、あと女性の偉大さとかね、いろんなことに気がついて、普通の親として生活して、で、それで思ったことを曲にして、ダブルファンタジーというねアルバムができてますが、その中にビューティフルボーイ、ショーン君のことをビューティフルボーイなんで、可愛い君、可愛い子、可愛いこの子みたいな、そんな感じの、本当にもう可愛くてたまらないんだろうな、こう成長していく姿を見たいような、ずっとこのままちっちゃくていてほしいようなみたいな、そういう気持ちがすごくこう詰まった柔らかい曲ですけど、詩の中にはもうねショーンっていう名前も出てきますね。ダーリンショーンって歌ってます。可愛い愛するショーンに向けて、もうそういう歌詞にしてる。本当にこう シンプルにこう素直なパパ心の歌ですね。お父さんになったことがある、今ちっちゃい子育ててるお父さんとかだったら、まあ間違いなくグッとくるようなビューティフルボーイ曲ありますけど、まあこの曲今聞くとでもね、この曲を出してその後その年の年末にジョンは撃たれて亡くなってしまうんですよね。だからまあその後のショーン君の成長を、ね、5歳から先の成長を見られなかったと思うとね、なかなかこう切なくなる曲でもありますけども、まあ一方で、ポール・マッカートニーの方もあるんですよね。で話がこう、あ、これはつながっていくなと、子供を歌う曲の話いっぱいできるなと思って今回やってるんですが、ポール・マッカートニーはメアリーの子羊っていう曲をリリースしてます。シングルです。原タイトルは Mary Had a Little Lamb。 Mary Had a Little Lamb ってあの Mary Had a Little Lamb ですね。メリーさんの羊のタイトルを、まあ、そのまま使って別の曲を作ってるんですよね。メアリーの子羊っていう風に放題がついてますが、原タイトルは一緒です。メリーさんの羊と一緒です。これ1972年にシングルリリースされた曲なんですが、メアリーというのが子供です。ポールの子供、ポール・マッカートニーとリンダ・マッカートニーの娘さん、メアリー・マッカートニーのことなんですね。めちゃめちゃ可愛い曲なんですよ、メアリーの子羊。聞いたことない方はね、すぐ検索して出てきますから、聞いてみてください。あ、ビューティフルボーイも聞いてくださいよ。どんな歌か、歌詞の内容がまた可愛いんですけど、メアリーが子羊を飼ってて、もうメアリーにいつもついて回る子羊で、学校にもついてきちゃう、校則違反だけどついてきちゃって、子供たちはでも大喜び、大はしゃぎで、先生が外に、ね、出したら、外でメアリーを子羊はじっと待ってるみたいなね、可愛い内容なんですよ。でこれがね、歌詞も可愛いんですけど、可愛さがまたアップするのがバックコーラスがね、ママと娘たちのコーラスなんですよ。リアルにママはリンダ・マッカートニー、リンダ・マッカートニーと、当時まだちっちゃいメアリーと、あとリンダさんがポールと結婚するときに連れ子がいらっしゃるんですね、ヘザーさん、ね。この3人で、だからリンダと、ちっちゃい娘2人、3人でコーラスしてて、これがねめちゃめちゃ可愛いです。はい、ぜひ聴いていただきたいですが、メアリー・マッカートニー、1969年生まれだから当時3歳ぐらいですね。もう可愛い盛りでしょうね。だからポールは多分子供たち、まあリンダさんの連れ子も含めね、子供たち娘たちと一緒に楽しく歌える曲を作ろうって思ったんじゃないかなっていう、そんな曲なんですよね。で実際レコーディングに入れて歌ってもらってる。これ小学生の時にね、メアリーの子羊のシングル買ってめっちゃ好きでしたね。小学生が聴いてももう本当に分かりやすく可愛くて楽しい曲。ちなみに今だからメアリーさんは54歳になられてまして、写真家とかね、映画監督なさってて、かなりこううまくいっております。映画監督としてはね、アビーロードスタジオのドキュメンタリーフィルムとかを撮ったりとか、あのビートルズなんかが使ってたね、アビーロードスタジオ撮ってたりとか、写真、まあ基本写真家として、すごく仕事してる方ですね。まあだから考えてるのは、メアリーさんはママ寄りですね、お母さん寄りの仕事してるんですよね。リンダ・マッカートニーはまあフィルム関係の大企業の娘さんで、そしてリンダ・マッカートニーは仕事としてちゃんと写真家をなさってたんで、お母さんの影響は大きいですね。ちなみにほんでさっき話が出たジェームズ・マッカートニーね、この間プリムローズヒル、ね、新曲出したジェームズ・マッカートニーはミュージシャンやってる、まあ、だからまあポールよりパパよりですからね、パパの影響大きいと思います。ただポールの子供たちの中で一番世間的に言う一番の成功をしてるのは、これご存知の方多いかもしれませんが、メアリーよりメアリーの妹さん、ステラですね、ステラ・マッカートニー。あーって全然音楽詳しくない方も、ファッション詳しい方はね、ステラ・マッカートニー、ね、ブランドありますね、自分のブランド持ってらっしゃるんですよ。ファッションデザイナーステラ・マッカートニー、いろんな有名ブランドのデザイナーを歴任して、自分のブランドも今持ってるというね。まあ、だ考えたらママ寄りでもパパ寄りでもないステラが一番、まあ、世間的には成功してるのかもしれません。ただね、ステラ・マッカートニーもポールの娘っていうあれはね、まあ、その七光的なものはもう最初からあんま考えなかったでしょう。12歳からちゃんとデザイン勉強して、 で15歳ぐらいからしっかり修行をして、あちこちでね認められて、で最初に大きいところでクロエのチーフデザイナーになってるんですよね。でただやっぱりそうやってこう認められて、有名になってきても、最初の頃ってやっぱりポール・マッカートニーの娘ってどうしても言われてたんですよね。まあいろいろ複雑なところあったでしょう。まあ、パパよりママよりじゃない子が頑張ってるっていうのも面白いんですけどね。まあポールの子供の話はそのくらいにして、次いきます。でいろいろ探してたエアロスミスもありました。エアロスミス、まあかなりこうバッドボーイな感じのワイルドなロックンロールバンドですよね。ですけど時々グッとくるようなバラードを作るんですが、そんな一曲、エアロスミス、ミアという曲があります。ミア、これ1979年のアルバムナイトインザラッツに入っている。まあエアロスミスらしいこうマイナー調の超エモーショナルなね、バラードですけど、ファンの間ではね隠れた名曲みたいに言われるミア、聞いてみてください。これボーカリストのスティーブン・タイラーが生まれたばっかりの自分の娘ミア・タイラーに捧げた、そんな曲です。なんかこうスティーブン・タイラーってそのねミアが生まれる頃とか前後、生まれる前は特にね、ドラッグ漬けでもうかなりこうひどい状態、まあ、エアロスミス自体ね活動がなかなかうまくいかない、そのドラッグ依存のこともあったりとかしてね、うまくいってないんですよ。でそういう頃にミアが生まれたんで、多分スティーブン・タイラーにとってはこうすごく一つ希望というかね、なんか辛い出来事だらけの中で、ね、すごくいい出来事だったんだと思うんですけど、まあだからミアのことを歌った曲を作って、でそのミア・タイラーですけど、現在45歳におなりですね。ミア・タイラーも女優とかモデルとかね、タレントとして活動してる方ですが、でたまたまですけどね、この間の今年2月のピープルっていう雑誌があります。ピープル誌に記事が出てまして、ミア・タイラーに関する記事出てまして、お父さんパパのスティーブン・タイラーって去年の9月にエアロスミスのツアーが始まったんですけど、ツアーの3本目ぐらいかな、もう始まってすぐぐらいに声帯を痛めて、声帯から出血しちゃってるんですよね。で病院行って30日間歌わないようにドクターストップがかかって、まあだからツアーは途中から延期になっちゃったんですけど、っていう状態のスティーブンが、パパスティーブンが喋っちゃいけないのに、歌っちゃいけない、喋っちゃいけない、喋ない方がいいのに、娘のミアに電話をするそうなんですよ。電話してきて、でなんか喋ってくるんで、ミアは電話しちゃダメでしょうと、もうテキストメッセージで送ってとね、そういうもうなんかスマホで送ればいいでしょと、電話やめてって叱るんですけど、それでもやっぱスティーブンは喋るという、娘さんと喋る、もともとよく喋る方だと思いますけど、娘さんとね、そのもう普段も黙って、ね、歌えもしないし、黙ってたらもうたまんないんでしょうね。娘さんにやっぱ電話して喋るんだそうですけど、っていうのがピープル誌の記事になってました。あ、ちなみにちゃんとした情報、延期になったこのエアロスミスのツアーは今年9月に再開予定だそうです。結局1年延びちゃったんですね。でです、タイラー家の子供の話で言いますと、これまた思い出しますね。ミア・タイラーも、まあ、タレントとしてやってますけど、一番世間的に見て有名で成功してる娘さんがいますね。リブ・タイラー、はい、リブ・タイラーはもう大女優の風格出てきてます。女優として大成功してますが、これね、リブはミアの一個上です。で、腹違いのお姉さんですね。イボ姉妹ってことです。お母さんが違うお姉さん、でも1個しか違わないんで、すごく、ね、仲良しな感じですよね。よく一緒にこう写った写真とかが SNS に上がりますが、リブ・タイラー、これはロックファンには知られた話ですけど、リブ・タイラーはエアロスミスのスティーブン・タイラーが自分のパパだっていうことは知らずに育ってる娘さんですね。どういうことかと言いますと、リブ・タイラーはスティーブンがビビ・ビュエルっていう女性と付き合って生まれた子供なんですが、ビビ・ビュエルっていうのがいわゆるグルーピーと呼ばれるようなね、まあいろんなロックスターと愛し合う、そういう人なんですよね。で、まあスティーブンの子供を身ごもったんだけど、さっき言ったようにその頃のスティーブンでもドラッグ漬け、ドラッグ依存がひどかった。で不安になっちゃって、まあその、ね、子供を育てる上で不安になっちゃって、元彼に頼るんですよ。 ビビウェルの元カレ、まあ、いっぱいいるとは思いますけど、その中のトッド・ラングレン、これはまたミュージシャンですね、僕大好きなんですけど、トッド・ラングレンに頼って、トッド・ラングレンのところに戻るんですね。ビビはトッド・ラングレンは分かったって自分の子供として育てるんですよ。だからリブ・タイラーは最初はリブ・ラングレンとして育ったんですね。で、ところがそのリブ・ラングレン、リブが8歳になった頃にエアロスミスのライブのに行くんですけど、バックステージでスティーブン・タイラー、本当のお父さん知らないけど、本当のお父さんスティーブン・タイラーと1個下の7歳のミヤちゃん、その娘さんミヤちゃんに会ったんですね。で、会った瞬間にビビビってなったんですよ、リブ・ラングレン。えって、自分と双子みたいにそっくりだと。で、これはえまさかと思って、いやでも似すぎてるって自分で気づいて、でママに、ビビビュエルに、もしかしたらそういうことなのって言って聞いたら、ビビビュエルはそれを打ち明けた。実はね、あなたの本当のお父さんなのよ、スティーブン・タイラーなのよと。それで知るんですね。で、まあ何ですかね、よくあるドラマとかだと、映画とかドラマとかだと、そこからリブ・ラングレン、改めリブ・タイラーはグレるパターンですけど、違うんですよ。まあそう、グレるパターンになったらああなってないですね。後にリブ・タイラーはね、こんなこと言ってます。トッド・ラングレン、まあ、育ての親トッドは私にいい影響を与えてくれました。今も私はトッドをお父さんだと思ってます。泣かせる話ですね。まあ、生みの親より育ての親みたいな言葉が日本にはありますけど、僕はトッド・ラングレン大好きなんで中学2年からずっとファンなので、まあ良かったなっていう話なんですけど、トッド・ラングレン報われたなっていう話なんですけどね。確かに、でもトッド・ラングレンのところにお母さんが行かずに、スティーブン・タイラーの元で、もしその頃むちゃくちゃだったスティーブンの元で育ったら、もしかしたら今みたいにリブ・タイラーなってないかもしれないですね、うん。まあだからエアロスミスのミアっていう曲を聞くと、まあ一個上のその前の年に生まれてたリブのこともこうちょっとこういろいろ想像しちゃって、またこれもいろんな切ない思いが込み上げる一曲です。最後にもう一曲、オールマンブラザーズバンドというね、アメリカサザンロックを代表するような大人気バンドが昔おりました。オールマンブラザーズバンド、いいバンドです。ジェシカという曲があります。これも子供の名前ですね、ジェシカ。1973年リリースのアルバム、ブラザーズ&シスターズの中に入ってます。これね、すごい今もね、時々こうなんかのテーマミュージックとかで使われたりしがちで、インストなんですよ。だからテーマミュージックに使いやすいんですけど、70年代ロックの、あのアメリカンロックのすごい大陸的なノリね、なんかこう片側何車線もあるようなこう広い道、ハイウェイをね車で飛ばすみたいな爽快感のあるインストナンバー、歌のない曲、まあそういうのの定番ですね。ロックインストの定番で今も使われるジェシカっていう曲がありますが、実はね、このジェシカを作ったオールマンブラザーズバンドのギタリスト、ディッキー・ベッツ、つい先日亡くなられたんですよね。4月18日亡くなられまして、まあそういうことも思いながらジェシカ聞いちゃいますけど、娘さんのジェシカにインスパイアされてディッキー・ベッツが作った曲なんですよね。ただインスト曲ですからね、歌ないんで、歌詞の中に別にジェシカ出てくるとかそういうのはもちろんなくて、ジェシカっていうのを言葉にできてないから。でもね、どういうふうにこうインスパイアされたかっていうと、これ曲書いてて結構もうこんな感じの進行でこういうリズムパターンみたいなのは考えてたそうなんですけど、いろいろこうこの後こうメインの肝のメロディーラインとかどうしようみたいな、こうやってる時に、ちっちゃい、その頃ちっちゃかったジェシカちゃんが部屋に入ってきて、ハイハイしたりとかニコニコ笑ったりとかキャッキャ笑ったりとか、その姿を見てたら、なんかその時の感情、ジェシカと自分の感情、感じを、気持ちをなんか捕まえたいなと思ったそうです。いいですね、そういうのね、捕まえたいなと思って、そのギターでメロディーにしてあれになったということだそうです。まあそう思って聞くとね、この曲ってさっき言ったように爽快感もあるし、ね、ドライブ感もあるし、 ただなんとなくこうほんわかあったかい高揚感みたいなのがあるんですよね、メロディーラインがね。なんかこうほのぼのまでいかないかもしれないですけど、それってもしかするとこの娘さん、ちっちゃい娘さんを微笑ましく見るパパ心がね、ベースにあって作ったからなんじゃないかなとか思いながら、はい、そういうエピソードも紹介しましたけども、まあどれもね、ここまでにしますけど、どれも親心、パパ心あふれるいい曲ばっかりなんでですね、聞いていただきたいなと思いますが、キャプションのところに参考音源として曲名上げときますんで聞いていただきたいんですけど、ただねこれね、今たまたまパパが作った子供への曲とか子供についての曲だったんですけど、これがねママになると、ミュージシャンでママで子供が生まれたっていうことになるとね、こういう感じの曲じゃないことが多いですね。もっと何でしょう、リアル、リアリティがある。そりゃそうです、自分がお腹痛めて産んで、まあ基本パパ当てにならないことが多かったりしてね、うん、まあみんなじゃないよ、みんなじゃないよ、ジョン・レノン頑張ったよ、2人目のお子さんの時、ショーの時頑張って、でもジョン・レノンも1人目のジュリアン君の時はもうとんでもないロックンロールなパパで、全然家庭のことなんかやんなくてひどかったですよね。もう今だったらもう DV 夫って言われるようなこともしてるような、ね、ジョン・レノンもそうだったんですけど、それがまあ小野洋子さんと出会って、ショーン君の時には自分が大人になってね、ジュリアンの時はもう本当に申し訳なかったなってなるわけで、でも基本まあやっぱり日本もそうですね、なんか子育てするのはママみたいな考えがまだある、まだ結構ある。そんなママの方が、ね、子供のことを書く、子供のために作る曲ってやっぱりリアリティがあったり、よりシリアスだったり、ただのこう親バカソングみたいにやっぱなってないものが多いですね。一番代表的なのはローリンヒル、はい、アメリカのヒップホップ R&B の名作、ローリンヒルのアルバムありましたが、あの中に To Zion、 Zion というのはローリンヒルの息子さん、 To Zion、 Zion にっていう曲がありますね。まあ、この話しだすとちょっとまた長くなるんでここまでにしますけど、気になる方は調べてみてもいいかなと。ローリンヒルの結婚してないパートナーっていうのはボブマーリーの息子です。聞いてみて、歌詞とかね見ていただきたいなと思います。またそういう話する時があれば、ね、今度はこう女性が作った子供への曲とかもね紹介できればなと思いますが、今日はパパが作ったをね紹介しました。今回のゼミは、まあゼミっていうか本当になんかよもやま話になりましたけども、たまにはこういうのもどうでしょうかね。ご意見ご感想など、あとまあ、あそういえばこういう曲もあるよとかね。あで思い出しました、日本の曲ってなかなかなくないですか。あったら教えてください。実名出して自分の子供に捧げるとか、自分の子供についてとか、実名でもう直接的に歌ってるみたいなので、日本人はやっぱそういうの苦手なのかな、あんま探すけどないんですよね。はい、なのであったら教えてください。そういうものも含めご意見ご感想質問、こんなことやってよ、これ知ってるよ、あそこ椎葉さん違いますよとかね、何でも結構です。メッセージありましたら私の公式ホームページ問い合わせフォームがありますんで、メールで問い合わせください。意見ください。このポッドキャストのキャプションのところにリンク貼っておきます。もしくは僕椎葉優の Xにハッシュタグシーバゼミナール、カタカナのシーバゼミナールにハッシュタグ、これで X でポストしていただくと、チェックしますので、ぜひ何かありましたらメッセージお寄せください。それではシーバユーのシーバゼミナール音楽の時間、また次のゼミへのご参加をお待ちしています。